こんにちは。編集長の渡辺光子です。今週はポッドキャスト特別編として、防具エディターたちのさまざまな質問や悩みに答える番組、題して渡辺光子のどうにかなるさ防具編集者のおしゃべり駅伝をお届けします。
皆さんこんにちは。編集部の中道園沙織です。本日はファッションを担当している杉山結衣と、セレブを担当している中道園が質問させていただきます。光子さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回のお二人は防具歴も年数としては結構差があって、ゆいちゃんが何年でしたっけ？
私は丸14年になりました。
おー、14年になったか。
長くなりました。
もう今でも面接した時のこと覚えてるよ。
私も覚えてます、みつこさん。本当緊張しました、あの時は。懐かしいです、本当に。本当入れて嬉しいです。
いや、なんかね、その面接の時の話をすると、増田沙織さんも一緒にいて、はい、みんなね、おしゃれが好きだから、ファッションが好きだから防具 の面接に来るんだけれども結構ね、かしこまった格好 して来る方もいたりとかして、ゆいちゃんもね、今のファッションから比べるとかなり地味な感じの服だったのよね。
母にリクルートスーツ着てけって言われまして私は絶対ファッションなんだから自分らしさを出した方がいいって言って喧嘩したんですけどなんかコンサバな母はそう言われ、根負けし、でもアクセとか靴だけはちょっと自分らしさを出したいと思ったのでそう着てたんですけど、は
い、そうだったのね。初めて聞いた、そのお母様が用意したスーツだったので
、これを着てけど黒いスーツを、絶対黒いスーツじゃないだろうと思ったんですけどそんな紋切り型の格好は変だなと思ったんですけど、
そっか。いや、それで主張を出した靴を見て、私と沙織さんは、あの人面白いかもねっていう。
ちなみにどんな靴を履かれた
の？あれ、なんでしたっけ、ルドルフ・ムンディエルっていう、今はもうあまりちょっと聞かないところだったんですけど、
人気だったよね。
人気でした。その時の、なんでしょう、パテントで黒と白のグラフィカルな靴で、なんかそれはきっとなんか自分にマッチするちょっとパンチが効いた感じだったので履いてたんですけど、よかったです、履いてて。
そうでしたね、足元が大事でしたね。
いや、足元は絶対見えないなと思ったんですけど座ってたんで、でもよかったです、最後にそこだけ。
どうね、部屋に入ってくる時とね、はい、こう帰る時にやっぱり目立つものだったから、
よかった、ね、
靴が運命を変えてくれました、ね、
運命を変えました。
すごい、
ファッションがシンデレラシューズだ確かに。
はい、それで中さん、中東園さんって長いのでいつも中さんって言ってるんですけど、はいはい、中さんは何年になりますか？
私2019年の5月入社なので、今2年ちょっと半くらい過ぎた感じですかね。
2年半くらいね、
はい、でもその半分がもうコロナ禍になってしまったので
確かにね、そうよね、
はい、
もうね、ちょっと2年弱ぐらいになっちゃうから。
なりますよね、もう、はい、でもその前に入社してたことはかなり大きな差になったなと思ったりもします。
そうね、リアルでこう、はい、ね、会って話す機会っていうのがね、あったから、なんか こういう感じの人かなみたいなのがね、はい、分かる機会があるとないとではすごく違うよね。
そうですね、やっぱ Zoom 会議と対面の会議では全然違いますよね。
でそんな2人は入社前に実は、はい、知り合っていたっていうのをさっき聞いてちょっとびっくり
そうなんです、そこまで他の人は言ってなかったんですけど、はい、そうなんです、我ら実は会ってました。
5年ぐらい、
そうですね、若かったですね、
はい、それくらい記憶がもうだいぶ薄れるくらい、
薄れるくらいの時に、
初めましての、
初めまして
前をしてたけど、お仕事ではなかなか入社後、そうですね、ご一緒してないので、このポッドキャストが初仕事っていう。
確か
に2人の、ね、はい、あんまり組むことがない
もんね。そうですね、担当も、はい、ジャンルも、はい、媒体もっていうところを考えたら、今回のポッドキャストが本当に
嬉しいです。
記念すべき
1回目
そうですね、中さんはね、そのウェブ、ね、はい、デジタルエディターとして入ってるから、はい、まあやっぱりちょっと ね違う、ね、はい、仕事の仕方みたいになってるので、まあ、でもこんな2人なんですけど、その合コンで知り合ったっていうのはこんな2人っていうのも変なんだけどまあ、あ、面白いなと思って。
そうです、実はそう、まあ、コロナ前の遊び歩けた時代でした ね
飲み歩けた時だったから
、いや本当に
中さんはすごく飲むっていうイメージがあるんだけど、ゆみちゃんはあんまり ね、
そうですね飲まないんですけど、うん、でもまああのわーって騒ぐのが好きなので、
うん、ゆいちゃんのカラオケって見たことあったっけ中さんは。
これ私
ないよ、
ね、ないかもしれない
ですね。カラオケ行きたいですね、うん、
いやすごいんだよ、
はい、あの拳を込めてなんかもういろんな情念を込めて歌うみたいな、ちょっと
そのチャンスをちょっといつか早く、ね、期待したいです、
ね、ぜひみんなで行きたいです。
もうあの We are the champion 聞きたいです。
ありがとうございます歌いたいです。あ
それが一番おはこなんですか。
あそれも好きですし、あと何でしょう、あの何でしたっけ、あの名前がどう忘れ、名前ゴッドチャイルド何でしたっけ、名前がめっちゃど忘れですけど、なんかまあ拳が効いた系の曲が好きでございます。
いやもうすごいね、あの迫力があってね、声量がすごくて、
もうあとみんな巻き込んでみんなと合唱するのが好きです。
そうそう、みんなねなんかこうなんて言うんでしょうね、すごいもうオリンピックで優勝したみたいな気分になるのね。
気分を高めて、あとふぅとか言うのが好きなんで、あの皆さんの歌ってて愛の手とか入れるのがすごく好きです。でなんか
それは本当になんかこう2軒目とかにはあの一番あのみんなのこう一体感が生まれるような感じになりますね。
そうですね、です、まあ、本当早くねそういう日が、ねはい、来るといいですけど、うん、はい、じゃあ今日はですね、まあ、ちょっと一転して少しなんか真面目な話
そうです
質問になってるんですけどえじゃあ中さんからちょっとこう簡単でいいので、はいはい、お願いします。
はい、そうですね、私先ほどお伝えしたようにこう2019年に入社してるんで、まだ社歴があの数年っていうところなんですけど、まあ、改めてこう企画会議とかに参加したり、その自分でもそう企画を改めてこうじっくりとこう考えるときに、あこう僕は特集号だなっていうことをこうすごく実感をしまして、で、まあ、こう一冊を通じて、まあ、そのファッションはもちろん、まあ、あのビューティー、そのまあライフスタイルとかカルチャーでこうあらゆるこうちゃんとジャンルでそのまあ一つのテーマをこう深掘りしてるこうモード誌だなっていうところをこう実感したので、こう迷子あの美津子さんがこうエディターズレターをこうやっぱりこう関東のところでこう読むのも楽しみだったので、この書き上げるのに結構なこうお時間をこう今までこうかけた号だったりテーマっていうのをあれば、そのエピソードを知りたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ね、まあ、正直言ってエピソードあんまりないんですけどいや実は、まあ、あのこの時間の問題っていうのが大きくて、あれってあのみんなの、あの、まあ、企画して仕上げた、はい、あのページを全部読んでから
か、
ね、あのまとめるのね。で本当になんかギリギリまであ
耳が痛いすいません、耳が痛いです。
もうギリギリまで手元に来ない人とかもね、あのいるので、もう読み上げてなんかすぐもうあの執筆にレターの執筆に取り掛からないと間に合わないんですよ、はい、
じゃあ本当に校了 の割と数日前ぐらいになります。
いやもう校了の一番最後でみんながもう校了したそこから私が書き始めるっていう感じ。
執筆のタイミングがそこなんですね。
そうなんですよ、まあね、あの前からね、なんとなくテーマが分かってたら書くこともできるとは思うんだけれども、はいうんうんうん、ちょっとまああるところからね、まあ、十何年、うん、あのエディターズレター書いてるから、はい、多分こう見直すとその書き方の違いっていうのがね、それなりにその時代時代であると思うんだけど、 ある時から、まあ、全部読んでから、うんうん、まあ、いろんなこうそこの、ね、一冊の中に、登場する、すごくいい言葉だったり、なんかこう気づきだったりとか、なんかそういうことをね盛り込んだ方がいいなと思って全部読んでからっていうスタイルが出来上がったんですけど、まあ、そうするともうあの校了のあの、ね、ベッドっていうのは決められてるから、
そうです、ね、
もう時間との戦いで、うん、でもね早い時はね2時間ぐらいで書ける時もあるし、そういう時にはお調子いいなみたいな感じでのいいんだけど、ちょっとね困るとまあでも3、4時間、うん、でも、まあ、5時間以上かけるとあの、制作の、 前田さん顔がかもちょっと浮かぶみたいな感じになってくるので、うん、もうギリギリだなみたいなところでやるので、うん、あんまりねそういうこう、どれがこう何時間をかけてじっくり書いたとか、はい、なんかそういう思い出があんまりないんですよね。
常にじゃあ時間との戦いで向き合って書かれてたんですね。
そうですね。だから遂行して次の日また何か考えようとか、本当はねできたらいいんだけど、
てっきりそういう風にされてると思ってました。
もう本当に何時間勝負みたいな感じなので、まあねそれなりにやっぱり出来不出来っていうのがね毎回あるとは思うんだけれども、まあでも編集の仕事ってねみんなこうある決められた時間の中でねやるっていうそのスタイルっていうのが基本なので、はい、ああそれはなんか自分自身には合ってるかなっていう感じはするんですよね。の無制限になんかこう自分が納得するまでいいよってなんか言われるとどこまでやればいいのかなっていうか、もっともっとっていう風に思っちゃうと、はい、まあ反対にキリがなくなるところはありますよね。どうですか、文章を書くときなんか苦心することとかあります？
いや基本的に大体もう全てにおいてさあどうしようって思います。そんなにこうまとまってさっとはいかないので、
いまだに14年ここの防具にいますが、本当に文章を書くのが苦手です。未だに、
ゆうちゃん、
はい、未だにすごく考えてすごく考えるんですけど、自分読み返してみて何でしょう、引き込まれないというか、うちの編集部の皆さんみんな本当みつこさんはじめ文章が上手なの で、
ね、
なんかすごい引き込まれるんですけど、自分読んでみて、あれ何かがすごく足りないっていうのは分かるんですけど、それをどうしたらいいのかが、なのでちょっとそのあたりみつこさんに伺いたい。
何かが足りないっていうのはなんか分かるんだ。
なんか少しなんでしょう、もうただ淡々ともう何々が起こりました以上ですみたいな形で、なんでしょう、皆さん言い回しとかがキャッチーでしたり、なんか本当どういうことみたいな、読みたいと思わせてくれるんですよね。でも自分のはなんか下手だなっていうのがすごくわかります。
でもなんかそういうお手本になる、まあ、形、はい、文章、この人のはこういうところがうまいなみたいなのがあるんだったら、なんか真似してみればいいんじゃない？そうです
ね、なんか皆様の私いつも素敵フレーズみたいなのをまとめてます、
は
い、
あ、そうなの。
何それ？コピペして皆さんので、それをちょっと何でしょう、噛み砕いてちょっと、はいはい、使ったりとかして、あ、このフレーズ素敵みたいな、なんかちょいちょい、なんでもうすごい長いワードファイルがありますザーって体言止めで止めたりとか、あ、こうやればいいな、クエスチョンマークで最後なんでしょう、そのリードのところとか終わらせるとか、はい、なのでみずこさん本当いつも文章、あのカバーライン合ってますか、カバーライン、あの表紙のタイトルの、あそことかもすごい、あんなに短いのに、え、なんだろう、
タイトルって本当にセンスが現れますよね。
本当センスですね。
私も本当に似たり寄ったりにいつもなってしまってるなっていう、こう何かって思うときにこういろんな方のタイトルを見たりしながら、こう新しく何かないかなってこうよく考えてます。
みずこさん、あのカバーラインの本当あの短い文字はどう考えてらっしゃるんですか、あれは。
あ、まあ、いつもあのだいたい全体の1号のテーマ決めるじゃない、はい、今までの流れだと、ね、ファッションのね、まあ、やっぱり防具はその、まあ、ファッションっていうのがすごく大きな中心にあるから、うん、そこでトレンドがね一番分かりやすいっていう時代の気分も反映されるから、うん、はい、ね、コレクションが終わった後に半年分だいたいの、はい、じゃあここはなんですね、ドレスアップでいこうとか、うん、このテーマはもうちょっとこう、女性のリアルなあのスタイルにフォーカスしようとか、はい、なんかそういうの大体決めて、うん、まあ、前はねそのジン・クレールが、うん、英語タイトルを、ね、はい、カバータイトル決めて、うん、まあ、それもすごくね私にとってはインスパイアリングというか、すごく刺激されるそのジーン の、うん、やっぱり英語の、ね、使い方からこう、はい、何湧き上がってくる、ね、イメージみたいなのもねすごく参考になったんですけれども、うん、それを、ね、なんかこう日本語としてなんか届けるときに、はい、まず第一になんかねこうこれをこのタイトルやこの文章を、読んでくれる人っていうことは、その具体的な顔を を思い浮かべるわけじゃないんだけれども、うん、やっぱりこの読者の方たちで、読者の人じゃなくても防具を初めて見る人でも、うん、なんかこう驚きがあるような、うん、こっちを一言で言うとこっちを向いてっていう気持ちで書くんですよね。
なるほど。
ねえねえこっち向いてよっていう、
本当おって思いますよ。うちの雑誌見ててその本棚とかに並べてあるじゃないですか、それで背表紙のところにキャッチが、はい、カバーラインが書いてあって、いつも本当になんか気になりますもん、なんか見てて、
ね、そうやって言ってもらえると本当ね、一番なんか嬉しい話なんですけどやっぱりなんでしょうね、いい意味で驚かすっていう気持ちを、その企画にしても、はい、文章にしても常に忘れないってことが基本なんじゃないかなと思う、驚かしてやろうってうん思うのが入り口だと思う、はい、なんか状況やなんか言いたいことの内容をきちんと伝えるっていうだけとか、はい、状況をまとめるだけっていうことも、はい、正確にものを伝えるっていうのは、まあ、編集においてはすごく大切な基本の木なんですけれども、うんはい、その上でやっぱり読んでもらってなんか楽しいとか、うん、気づくことがないとつまらないので、うん、そこはそのなんかこう漠然としたそこに読者という人がいるっていうことをイメージして、うん、どんな言い方したら驚くかなとか、うん、こう疑問に思ったり、あ不思議だなと思って、なんか他のことを考えるきっかけになるかなとかいうことを常になん思ってますよね。それは結構なんていう、まあどっかエンターテインメントな感覚、もうショーアップとかなんか、まあほらドンとこう驚かせてさあ皆さんみたいなものがあるじゃない。なんかそういう気持ちをね、なんか常に持ってる
と、
なんかひねってやろうとか、
引き込ませる何かが確かに生まれてきますね。それが大事ですね。
なんかゆいちゃんは結構なんか真面目に考えちゃうんじゃない
真面目真面目なんでしょう。本当に私もともとがその文章とかコミュニケーションがなんかうまく自分の考えがまとまったりしないので、その何でしょう、学校も美大行ったんですけど、そのビジュアルでコミュニケーション取れれば良くない、はい、みたいな感じで思いまして、そっち方面に行ったんですけど、なのでちょっと文章を磨いてこなかったのであれなんですけど、でも人のを読むとおーって思うので、ちょっと本当今おっしゃられたことを勉強したいです今もう14年もいますが
いやね、ちょっとビジュアルでもやっぱり表現するときにはこう、何かを驚かせたいとか伝えたいみたいな気持ちが、はい、あるわけだろうから、はい、まあ、それと同じですよね。
本当ビジュアルも写真のクオリティもいろんなことが大事ですけど、本当いろんなことでページって作れるんですもん ね、
ですよね。
いろんな要素が
文章とビジュアルが合わさってたから
本当にクオリティが、
いやもうゆいちゃんのファッションってね、今日なんか皆さんにお見せできないのか残念なんですけれども、
ね、
もう驚きにあふれてるんですけど
リクルートスーツではございません、真っ黒ではございません今日は
柄とね、そのゴールドという色と、
はい、
もうその色も何色入ってるのかみたいな感じ、
色も何色か、ちょっとカサカサ音がしてしまうことに服がなんかちょっとシャリシャリした素材でちょっとメタリックな、ちょっと反省してます
もう今日また足元主張がある、
足元主張でございます、主張の靴
どんなん、
これなんでございますか、スタッツのついているごつい、足元でございます、シューズは。
どこの、その、
これはプラダのなんですけど、
おかなり迫力あるんですね、
はい、そう、すごくやっぱりのような、
一番目を最初に引きました、
はい、でしょう、私は靴の方が自分の視点がいくので、バッグって自分からあまり見えないので、はい、足元見た時にちょっとパンチがあるものですが、なんか気分が上がるので、靴とかが、もちろんバッグも好きなんですけど、ちょっとそこ意識してます。自分が楽しいからっていうだけなんですけど、
でもそれはきっと変わってないでしょうね、
入社の
時からずっと靴に対する愛が
靴が
、はい、そうだね、
貫かれてる。
あ、そうか、自分からこう目から遠いから、はい、よく見えるっていう、
そうなんです、目から遠いので、なので何でしょう、ネックレスとか まあ、イヤリングとかは自分では鏡見ないと見れないので、うん、手元とかのアクセとかのが自分が見て楽しいものが好きでして、
うんうんうん、なるほどね。それはちょっと新しい発見だよね。靴に対する、ね、
愛が、
はい、
うん、
靴が好きです、うん、
もうゆいちゃんもその自分のコーディネートと考える時と同じような感覚で文章を書いたらいいんじゃない、
はい、パッションを持って、パッションを持って、そうですね、
うん、
確かに
中さんは、
はい、
なんかまあ日々ね、まあ、翻訳の文章とかもあるけれども でも翻訳するのも結構大変だよね。
いや、翻訳は本当に改めてこう先輩エディターたち の直し赤字を見たりとかしながら本当日々勉強だなと思います。こう英語だからこういうこう順序で伝えてるけど、やっぱ日本語でそれをこう伝える時にはちょっとこことここ入れ替えた方が良かったりってパターンだってもありますし、なんかこう割と例えがすごく英語でうまくされててもそれが日本語でしっくりくるかっていうとそういうわけでもなかったりするので、やっぱりすごく難しいなって日々実感しますよね。
ね、なんか翻訳の文章をこうちゃんとね、日本語で、伝わるように、しかも楽しく面白くっていうのってすごい勉強になると思うんだよね。
本当にあります。
奥
が深いですね。
自分が一から書くのとまたちょっと違う、ね、はい、文章への向き合い方みたいなのがあるから、
それこそ本当なんか英語のタイトルはこうだけどこれはなんか何のことかちょっと分かりづらいなって日本語にそのままするとって、だからやっぱそこは変えた方がいいとか、そういうちゃんとああそうだよねってこう思わせるようにそれ先ほど光子さんおっしゃってたようにこう読書をがその読み見た時にそこをあなんだろうってこう気になるような引き込ませるような付け方がやっぱりあこうした方がいいのかなっていうのをこう模索することは本当多いです。
ところで中さんはなんでセレブが、はい、セレブの話題が好きになったの？
いやもうすごくきっかけはもうだいぶ小学生ぐらいの時にそのやっぱ海外 の, こうあの映画とかドラマを見る時にそのまあもちろん作品を見ますけど、やっぱその上を演じてる人だったりだとか、あとまあそのまあ、歌を聴くならまあそのシンガーだったりグループとかがどうしたのかって、そこでこう人にこう興味がいくと、まあ結局そういうどういうその人なのかなってところをこう知りたいって思うところから入っていくと、もっとこんな人がいるんだってこうどんどん知っていくと、なんかいつの間にか海外セレブ
掘り下げて沼に沼に
どうかみんなね最近沼に落ちるって言うけどね、
本当にコロナなので我らサブスクとかいろんなものを見る時間があります
も
んね。
いや本当そうですよね。だから昔はDVD よりももっと前
は、ね、本当借りて見てましたね。懐かしい。
レンタルをするのが楽しみだったりとか、はい、選ぶ楽しみをそこにもあったりとかもしましたけど、今はもう選択肢がありすぎ ありすぎて
時間が足りないって感じですもんねみんな。
なんかそういう時選ぶ時の基準ってこう 何をこう写真でこう見て、あこれ可愛いとかこれすごくなんか良さそうっていうものもあれば、こうこのタイトルが気になって、
確かにタイトル大事な時もありますよね、
なったりもしますよね。その作品についての情報が何もなければそういう意味でもすごく
文章って大事、言葉って大事、言霊本当に
言霊ね、
言霊我ら言霊をなりわいにしてますね本当にお仕事、
ゆいちゃんもなんかハマってるんでしょ、なんか沼に。
私は今更 K-POP にハマってまして、うん、やっぱり編集部がやっぱ皆さんその新鮮な情報、フレッシュな情報、皆さんも情報通なので皆さんからいろんな情報を聞いて、 K-POP で特に、ま、BTS とかその界隈の人たちから始まり、そこからおっしゃる通り中さんおっしゃったりそこから始まると、そこの何でしょう、弟分やらそのいろんな年代の方たちから始まり、
ね、
広がっていって、さらに沼に沼に沼にで面白いですね。本当に楽しいです。
楽しい
です。
お、何ワクワクする気持ちになる。
本当何でしょう、キラキラしてるので、皆さんがなんか頑張ろうって思えるのがなんかすごいなって、そういうアイドルのパワーってすごいなって思いました。
そうね、前向きな気分にねさせてくれるのがいいよね。
すごいなって思います。
いや、なんかみんなゆいちゃんがいろんな、はい、映像とかの素材をねなんか勝手に送ってくれるからなんか面白いって、なんか うん、楽しんでるって言ってたよ。
送りつけて。
でも発信者となってね、あのさらにこうファンが広がっていくような、
はい、楽しい啓蒙活動が楽しいですよね。皆さん啓蒙活動。
そうですね。もうやっぱりね、このコロナの状況だからなおさらっていうのもね、はい、うん、ありますよね。でそんなゆいさんはもう一つ、
はい、
あのコミュニケーション能力の向上に
本当に、
関して、まあ、なんかどうしたらもっと上がるかと思っているっていうことで何ですか？
はい、あのその先ほどもちょこっとお話したように、やっぱりちょっとなんか自分の考えてることが話してるうちにこんがらがってしまってうまく、なんか本当この仕事って人とのコミュニケーション、あの雑誌を通してでしたりビジュアルを通してでしたり文章を通してコミュニケートすることだと思うんですけど、なんかそこが足りないので、みつこさんにアドバイスいただけたら嬉しい。
なんだろう、何が足りないのかな。自分では何、あのどういうところが足りないとかって具体的に感じたりしてんの？
なんでしょう、こう編集部で皆さんと喋ってると皆さんやっぱり、なんでしょう、頭の回転がめちゃくちゃ早いので、なんでしょう、なんかなんでしょう、言葉もその選ぶ言葉もすごい的確ですし、シャープで視点がシャープ、あ、そういう考え方もあったんだみたいなことばっかりなので、普段がなんか浅いなっていうのがすごく反省点でして、なんか 何をしたらいいんですかね、私は。
いや、あ、じゃあ何でしょうね、こう話の運び方とかそういうことじゃなくて、なんかこう、まあ、人にはない視点とか、
はい、そういうのが全然ない
ですね。そういうことをこう会話に挟むことでコミュニケーションのなんか展開をなんか新しい展開を求めたいみたいな、そういう感じ？
なんでしょう、なんか本当にちょっとそうですね、なんかちょっと足りない部分、編集としてそれどうなのみたいな自分がいるので、本当みつこさんとか皆さんうまいので、なんかそうなれたらいいなっていうのは憧れとしてあります。
うん、そうだね、どうだろう、まあね、確かにその編集って仕事はね、いろんな人の力を借りて、
うん、
あの一人じゃできない仕事だから、うん、もう必ず誰かと関係を持って、はいはい、それで、まあ、あのきちんとお願いをして、うん、いい形に、ね、なるべく最高のいい形に上げていくっていうことだから、やっぱりコミュニケーションがね必要になってくるんだけど、でもなんか大雑把に言って、
はい、
口数が多いからコミュニケーションがすごく豊かにうまくいくっていうことでもないっていうのもあるよね。結構なんでしょうね、切り返しの上手い人って確かにその編集部の中にもいるけどさ、あの、まあ、今回登場しないけど中村さんとかさ、
はい、本当に引き込まれますね。
はい、今私もすごく一番最初に頭に思い浮かんだのが中村さんでした。
本当に引き込まれます。話もめっちゃ聞いちゃいます。しかも面白い、本当に。
なんかあの司会とか MC とか絶対
本当にお上手、はい、本当にお上手、あの本当ムードメーカーですよね。
まあね、まあね、あれはね一つの彼女の、特性というか、特技だと思うんだけれども、はい、まあ、みんながみんな目指さなくてもいいのかなっていう、あの結構ね悪気がない、レベルでちょっと話を盛ったりとかさまあそういうことも話の面白い人って、あの別に中村さんだけじゃなくてね、あのあったりするのよね。
うん、
ちょっとこう要素が3しかなかったものをみんなに伝えるときにもっと面白くするために5や10にするみたいなね、はい、うん、まあ、それは本人曰く、あのこれは嘘じゃないんですって真実は、まあ、あの歪めてないんだけれども、うん、まあ、こう伝えるときにね、よりこう面白く伝えたいっていうことが、うん、
なるほど、
あるっていう、こうパパッとそういうね気持ちになる人っていうのは、それができる人っていうのはいると思うんだけど、はい、もう多分ね、もう、まあ、30前後になってあのそういう人間になりたいって思ってもなんか人間変わんない気がするからね。持ってるものは
なかな
か、うん、目指さなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあなんか誠実さみたいなことが伝われば、はい、仕事は、
それはすごく絶対、うん、あの こうもう多分皆さんずっと一緒にお仕事されてるから人柄がすごいなんかこう簡単に話してるだけで、はい、もうなんかあの聞いてても伝わってきます。
そうですか。
まあ、その一生懸命さんみたいなのがね、うん、
う
ん、それは確実に伝わるよね。
はい、うん、なんかそれがなんか逆にこう相手に対してのこうなんかこう親近感だったりとか、なんかそういう風にちょっとあの感じるところにもなるのかなって。私は勝手にこう最初にこうお会いした時とかもこうちょっとドキドキを最初しましたけど、普通にでもなんか喋っててもなんか何も緊張もいつの間にかしなくなるし、
承知しました、
うん、
何ね、そのちっちゃい声で言わないの。
よかったです。
よかった。
はい、ありがとうございます。
うん、もうコミュニケーションの仕方も、ね、もう人それぞれ、あの、はい、本当それこそ多様性があっていいと思うし、ね、ファッションだってみんなあのそれぞれ好きなものを着てるじゃない、はい、でね、ゆいちゃんは多分今日中さんが着てるみたいな花柄 の, あのワンピースドレスとか、はい、あんまりあのこういうあの可愛らしい感じのね、あんまり着ないかもしれないけど、中さんはあった今日のゆいちゃんのギラギラしたっていうのは着ないかもみたいなね。それはもうスタイルの違い、
それぞれ
それぞれ、よし、うん、多様性、個性、ダイバーシティ、インクルージョン。
そんなに並べなくてもいいけど、まあそうね、まあゆいちゃんのその なんでしょうね、こう一本気な感じっていうか、うん、うん、っていうところが伝わればいいんじゃないですかね。まあ、あと一つちょっと思い出したのは、はい、あのまあ、ゆいちゃんのエピソードっていうのは、
はい、
結構あの周りの先輩たちとかが、はい、あの面白がって話すのね。
本当ですか。
いや昨日もあの、最初の1回目に、はい、その新井源さんと橋田真紀さんの2人で、はい、あのまあ、パリコレ取材の話をしてて、もうみんなあの若い時にね、なるべくパリコレに行っていろんなことを経験してほしいっていうことで、まあ、企画をねずっと組んでたわけなんだけど、はい、まあ、ゆいちゃんがそのコレクション取材に行く時のもう携帯を首から3つ下げてどれが、ね、なってるんだか分かんなくなっちゃうとか。
そうなんです。まだなんかまだ本当にiPhone とかそういった携帯ができてない時代だったので、
はい、
日本の携帯を持ってて海外の、うん、海外でも携帯借りたりしたりして、はい、うんうんうん、なんか本当懐かしいです。4個持ってたかもしれません。
そう言ってた源ちゃんが、
あのどれがどれだかみたいな、
3つ下げてあともう1個カバンの中に入ってたって。
そうなんです。なんかローミングとかそういったのが難しかったので現地で借りたりして、はい、そうですね、あの年には年をで充電器とかも本当 3、4個毎回出張行くために買ってたんで。
それ聞いたエピソードあります。あのゆいさんすごいバッテリーたくさん、
バッテリーめっちゃ持ってるんです。バッテリーと電源コードとその変圧器みたいなのはめっちゃ持ってます。いまだに
そのエピソード私も聞いたことあります。
それ持ち歩いてたんだもんね。
持ち歩いてました。やっぱ海外行くと心配なので
、
年には年を、
うん、起きるかわからないから。
そうだから、なんかもうそういうね、なんかこうゆいちゃんにしかないなんかとんでもエピソードみたいなのは結構あって、うん、まあ、それは人を笑わせてくれる、うん、あの楽しくさせてくれるというところもあるので、まあね、あの、はい、自分が言うことで笑わせるのと、
はい、
ね、自分のなんか存在で、まあ、みんなが和やかに、はい、うん、あのまあ、個性をこう認めてくれるっていうのもね、まあ、両方あっていいからいいんじゃない、そのままで。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、はい、じゃあ中さん他になんか、はい、なんかありますか。
大丈夫です。もうなんかいろいろとお話をあっという間に時間過ぎてしまいました。
もっと話したいです本当に。
ちょっとあのこの後続く回も非常にあの気になる話題があるので、はい、私はちょっとあの、
ね、
隣で聞かせていただきたいなと思っております。はい、みつこさんありがとうございました。皆様明日もお楽しみに。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。